番組はパラナインゲームズの9が、ボードゲーム関係の話も含めてなんかダラダラと喋、る、好き勝手な番組ですというわけで、皆さんお久しぶりです。パラナインゲームズのラジオ担当9ですということで、ゲームマーケット秋2020秋お疲れ様でした。というわけでですね、2020年11月14日15日、ビッグサイトの青海天神でですね、でゲームマーケット2020秋が無事開催され、終了しましたということでございます。はい、自分の方はですね、11月14日土曜日の方ですねに、オの24番かなっていうブース番号で、マーチアゲームズの北野さんと一緒に出展しておりましたという感じだったんですが、皆さん行かれました？ゲームマーケットでどうでした？出展者の方もね、このラジオ結構聞かれてるんで、自分は出展側で出たよみたいな人も結構多いと思うんですけど、いやまあ、このね、まずね、コロナの真っ最中、ね、コロナ禍の真っ最中で、ゲームマーケットが無事開催できて、開催して今ちょっと経ちましたけど、ゲームマーケットで、コロナが移ったみたいなね、声も一切今のところ見かけないまま、うまくいってるというのはですね、非常に素晴らしいことで、本当にそのアークライトさんね、ゲームマーケット開催してくださってるアークライトさんには本当に、ね、頭の下がる、気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございますというところですね。で、自分のね、今回のゲームマーケットがどうだったかみたいな話なんですけども、まあもうね、いろいろ読み違いとね、ごめんなさいが山ほどいっぱいあったすごいゲームダメなゲームマーケットなんですけど、僕のね、僕がダメだったゲームマーケットなんですけど、まあ正直今回その今まさに言ったようにコロナ禍真っ最中で、かつ土日14日15日の2日開催で、しかもチケット入場チケットがそのカタログでは入れないと、電子カタログでもって時間制、時間の入れ替えまであるようなね、厳しい形で、もちろんコロナの対策のために全部必要なことなんですけど、そういう体制でやられるということを全部理解した上で、まあこのね、こんな厳しい体制だとお客さんはまともに来んじゃろうとね、あまり来ないだろうと、まあ来たとしても企業ブースのスペースはいつも通りちゃんと企業いますから、一般のね、まあ、しかもちょっと場所も端っこになっちゃったみたいなのもありましたけど、そういう環境下で、まあ、まともにお客さんが来るとはちょっと思えないなっていうのをちょっと先にね、まあ、勝手に俺一人が諦めちゃったみたいな状況で始まってたんです、今回のゲームマーケットの準備自体が。で、前回のゲームマーケット1年前の2019秋の時に、自分のところの作品であるドラゴンストーンリバイスドが40何個か売れたのかな、うん、で、1年経ってまして、かつ新作ではなくて、かつこのコロナ禍で入場制限もいろいろかかるような状況っていうのを考えて、まあこれ まともに売れんじゃろうと、うん、で、まあ、見込みね、まあこんぐらい売れるかなって思った数字は10個ぐらいあったんですよね。10個ぐらい売れりゃいいかなみたいな。で、だからもうすごい、もうなんか期待値バリバリなくてゼロに近いぐらい、もうとりあえず開催できてそこに参加できて、ゲームマーケットに久々に参加したぞっていうのを一番楽しみにしていてみたいなぐらいの気持ちだったんですよね。うん。で、蓋開けてみたらっていうか、実際参加してみたら、11月14日土曜日なんですが、まあ、オの24で場所がね、端っこの割にはお客さんが結構流れてくるっていうのもありましたし、そのお客さんがね、やっぱ自分の思ってるのと全然違くて、購買意欲のあるというかね、新しい僕の知らないゲームが知りたい、面白いゲームあるんじゃないか、あったら買いたいみたいな、かなりポジティブな気持ちでゲームマに来てる人、まあ、ゲームマは自体を飢えてて、それ新しいゲームとの出会いみたいなことを飢えてて、積極的に、欲しがる人みたいのがお客さんに多かった印象なんですよね。11月14日土曜日のね、午前中とか、まあ、午後も大体そうですよね。で、そんなだったんで、実はその、10個しか売れないだろうと思って、そのドラゴンストーンリバースって段ボール箱で言うと、1箱に20個入る。20個入り1箱なんですよ。なんで1箱しか持ってもらったんだよね。20個。 でそしたらその今言ったねお客さんがすごいね買う気で来てくれてるっていうのもあったし、一緒にその販売やってくれたスタッフのね仲いいメンバーがすごいちゃんとお客さんに、お、これ今いい面白い件もありますよみたいな、すごいね客引きというか通りすがりの人をキャッチする力がすごく強くて、でその方々にそのドラストのね面白いとこ伝えるとちゃんと刺さるなみたいな感じもあって、でなんと午前中にですねその20個が売り切ってしまって、もう午後から手持ち豚さというか、もうじゃあアマチュアゲームズと合同のサークルね、長塚エリコだったけど、もうパワーナインゲームズ在庫全部売り切っちゃったんで、その開放しますって言ってパワーナインゲームズだけ撤収みたいな状況にしたりとかね、するぐらいのすごい吐け方でしたね。だからすごいいろんな色読み違えたね。まあそもそももっと持ってきた方がよかったし、そんなそのいやー深く考えればねそこまで行き過ぎたかもしれないんですけど、こんなコロナ禍に開催するゲームマーケット、まあ来場者数はもちろん減るだろうと、今までと比べればね、気軽には来れないし、コロナのことが心配な人、まあ家族連れだとか家に子供がいる、家にじいちゃんばあちゃんがいるみたいな人は、コロナ禍でそんな多人数と接触するの結構怖かったりしますから、そういう人来なくなるだろうっていうのの裏に、じゃあこんな状況かコロナ禍であっても、行くぜっていう人はどんな人か、そう考えてみると、まあゲーム好きで、で新しいゲームを欲していて、でそういう出会いの場がなくて飢えてるみたいな人がまあ来ますわなっていうことにまでちょっと頭が回ってなかったんですね、正直ね。だそこまでちゃんと考えきれてたら、もうちょっとねその在庫を持っていくもそうだし、ゲームマーケットでお客さんにゲームを知ってもらってね、ゲームをこう手に取ってもらって楽しんでもらおう、まあ私有はないんだけどっていうところにもっとこう、ポジティブにね挑めたんじゃないかっていうのはすぐもう反省しかない。もうあまりにもゲームマーケットのその来客数少ないだろうっていうところでもう勝手にね、絶望してたのがあったから、もう在庫もねちょっとしか持っていかないし、もう在庫どうせ売れないしお客さんも来ないから、何かしらねスタッフで面白い遊びができないかぐらいのこと考えちゃうから、もう全然もうね、あ間違った方に間違った方に、頭いってたんでね、すごい良くなかったですね、個人的にはね、うん。でその一方でそのゲームマーケット全体を見ていくと、企業ブース、今回は企業ブースじゃなくてエリア出店ブースっていう新しいみたいですけど、エリア出店ブースの方も、ところどころね隙間が空いてたりとかまあ、しつつもかなりね、お客さんもいつもと比べたらさすがに少ないですけどね、どのぐらい前のゲームマーケットと比較するのがいいのかな、ちょっと来場者数の人数とかでまともにちゃんと比較した方がいいんですけど、まあ浅草からビッグサイトに移ってきたぐらいだから2013年4年ぐらいのゲームマーケットぐらいの勢いか、もしかしたらもうちょっと少ないかぐらいの勢い感でしたね。今ちょっと年号を言ったらそんな昔から俺やってんだみたいな気持ちにちょっとなりましたけど、まあまあそんなぐらいだったんで、そのコロナの中で開催しているイベントとして考えると、すごくねお客さんの勢いも良かったし、その飢えた感じねマニアがちゃんとゲームマニアが来てるみたいな感じがですねすごく良かったですね。ちょっとゲームマーケット後にそのゲームマーケットのいわゆる出展してたサークルさん、結構ないくつものサークルさんが集まって、ネットのウェブ会議みたいのでちょっと、打ち上げみたいなことをしていろいろお話ししたんですけど、でやっぱみんな近いような印象でしたね。比較的その、コロナ前のゲームマって、気軽に参加できるのもあったと思うんで、お客さんの方はね、だから子連れだったりのお客さん結構いたよねみたいな話とかしたんですけど、今回全然やっぱいなかったねみたいなこととか、そのゲーマーが多いからゲームの説明するときに、例えばそのうちのドラゴンストーンだとこのゲームはドラフトっていう形式でカード配るんですけどご存知ですかって聞くと、あ知ってますみたいな、知ってる率が高いなとか、あとはそのすごく、まあ、大きなサークルさん、タイトルがすごく知れてるサークルさんだと、 声かけ、お客さんに声かけすると、その辺もう持ってるんでとか、もう知ってますみたいなリアクションが結構多くて、逆に売りづらかったみたいなお話もされてるサークルさんもあったんで、だからかなりその気軽に来れなくなったから、覚悟を決めてきてる、で覚悟を決めてきてる人、つまりマニアみたいなのがね、かなりもう当日になってからだよね、本当にちょっと理解ができて、うん。であれば個人的にはね、その僕がゲームマーケットに初出店したのが2012年の秋だったんで、まあ、その頃のゲームマーケットっていうのはその規模、人数はね、来場者数はすごく今と比べれば全然小さかったんですけど、すごくマニアの人が来て、すごくいろんなゲームをね貪欲に買ってったみたいなイメージがあるんですけど、あれに近いのかなみたいな気持ちがあって、でそれでいうと自分のそのゲームマーケット原体験、出店者側としての原体験に近いような環境なんで、なんかちょっとね逆に今回ねすごい全然ダメな準備だったことを差し置いて言うのもあれですけども、すごくやる気が出ました。ゲームマーケットが終わってからこうポジティブなね気持ちにちょっと慣れましたみたいな全然本末転倒しててあれですね、お恥ずかしい話でしかないんですけど、で次ですね、ゲームマーケット2021年春の、今アンケートを取ってるのかな、でアンケートで元々は、次ビッグサイトの西館に戻るんですよね確かね、でその上で開催日時は例によって土日の2日間だったのを2日じゃなくて1日にするのはどうですかねみたいなアンケートのところにそれを書けるようなものをグラスさんの方で準備していただいて、今受付期間なのかなみたいなところで、見ておりますと。でゲームマーケットそもそも2日に分かれた時ってもう1日だとさばききれないから、お客さんの数がね、あとブースの数もさばききれないからみたいなこともあって2日に分けたっていう経緯があったと思うんですけど、まあ今回そのコロナの中でお客さんの総来場者数が減っちゃうんだったら、まあ確かに1日でいいんじゃないみたいなのもあるし、今回のゲームマー2020年秋でここ近年のゲームマではだいたいずっと言われてたんですけど、2日開催になってから土曜と日曜に、落差があると、土曜の方が来場者数、総来場者数も多いしマニアが比較的来るで、日曜日は総来場者数が少ないし、カジュアル、要するに親子連れが来たりとかしてマニアなゲームはとても売りづらいみたいなお話、その落差が大きいよねみたいな話がだいたいゲームマーケット終了後に出てたんですけど、まあ、今回もその話はちょいちょい聞けて、であれば2021春がもし2日開催じゃなくて1日開催でやられるんであれば、逆にそのね落差が起きようがないっていうか1日しかないからねで、その1日に、マニアもそうだし、マニアまでいかない、ちょっと結構アナログゲーム好きぐらいの人も全員ね、その1日に一堂に返すんであれば、それはねやっぱちょっといいなって、ポジティブな気持ちとして、自分は思ってます。なんでぜひ1日開催だといいなって思ってるんですけど、そんなとこっすよね。だから次のゲームマの東京ゲームマについては、で大阪のゲームマが、出展者の応募数が結構数字伸びてきたみたいなのがちょうど今日見た数字だったのかな。だから大阪の方のゲームマも出展者数の応募数としてはいけそうな感じになってきてて、すごいいいですよね。ただまあ今がね、ちょうど今がこれ後でこの放送とか聞くともう全然状況わかんないと思うんで改めて説明すると、コロナが流行って第1波第2波ってその1回その流行の波みたいなね、トレンドじゃないですけど株ゲームやってるみたいになってますけど、その第3波っていうのが、これも第3波じゃない、これ第3波じゃないって言われてる最中ぐらいにゲームマが実施できたんですよ。11月14、15で、15日明けて16、17ぐらいにはもう確定だと、これ第3波だと、で東京の感染者数、1日の感染者数のチェックの数が、過去最大になっちゃうような日が発生したりしてるんですね。で合わせて、これ別に、それが全部当たると思ってるわけじゃないんですけど、Google かなんが、コロナの感染者数の増加数の予測みたいな、AI 予測みたいなのを発表したんですけど、それもこっから先、11月の後半から、うわーって伸びて、第3波、第1波、2波どころじゃないぐらいね、すごいコロナの感染者数増えちゃうんじゃないか、みたいな、かなり悲観的な 数字の予想が出たりとかするようなのが今なんですね。なので、とりあえず本当に、ね、このゲームは滑り込みでね、2020年秋が開催できたのは素晴らしいなと思っていて、ただそれが次ですよね、その大阪、次の春、21春のタイミングでコロナがどうなってるか、もう今誰もわかんないですから、もしその Google の予測線とかで推移するとむちゃくちゃ増えちゃって、やっぱりそのイベント自粛みたいのがそんなに増えるんだったらきっと発生するんじゃないかなみたいな予測ももちろんありますから、まあ、ぜひね、大阪の方でも、開催をね、してほしいですよね。その一ゲーマーというか、一ゲーム制作者としては。で、2020年春について、2021年春についても、ぜひね、やりたい。今回、あまりにもね、悲観して、ちょっとね、自主的に悲観しちゃって、よくわからなくなっちゃったっていう、そういうもの、これは運営のせいじゃ全然なくて、自分個人のせいですけど、すんませんの状況だったんで、ぜひ21春をですね、ポジティブに自分を迎えたいなって思ってはいますけど、まあコロナはね、コロナの予測はできないですからね。全然わかんないですけどね。そんなっすかね。まあ、だから逆に本当に逆に言うと、ゲームマーケットっていう場が1年なかったんで、自分のなんですかね、ネジというか、調律が狂ってるみたいなのはちょっと逆に感じました。はっきり感じたんですけど、お客さんがやっぱ目の前にいっぱいいて、ゲーム説明して買ってもらえるって、本当に、なんて言えばいいですか、原始的な喜びというか、良さみたいなことを、もうすっかり1年でね、忘れてたみたいなこともあるし、まあ、ちょっと新作を作れてないみたいなこともあったんで、そこら辺は本当にね、しみじみ感じたところでした。やっぱそのね、ハンドメイドじゃないけど、まあ印刷所使っちゃってるけど、自分の手が関わったものを、自分が説明して、自分が、お金と商品の受け渡しをして、手に取ってもらうと。ね、ぜひ遊んでみてください、つって物を渡すっていう、あの感じはやっぱいいね。いいし大事だねって、しみじみ感じました。いやー、どうしたか皆さんは。いろいろね、ゲームマーケットのブースの話とかもろもろ聞いてたんですけど、他のサークルさんとかからも。自分はその一般側 B ホールで、O24なんで一番端っこだったんですけど、一番端っこ、奥側で、IUEO の O は結構お客さん来た方だったなと思ってます。で、カタカナがもうちょい大きいカタカナのとこで、ブースが番号が大きいところは、もっとね、苦戦してたような印象はあります。で、逆に、番号が若いやつ、B 胸なんだけど A 胸に近いところ、企業ブース、エリア出店スペースに近いような、サークルさんはやっぱ来場者数というか、その自分のブースの前を通る人数の数がやっぱ段違いに違ったよって、2倍ぐらい違ったんじゃないかなみたいなコメントもちょっと聞いたりとかしてですね、いや、なかなかね、ここら辺はくじというかね、まあ、運ゲーみたいなことやっぱありますけど、その場所運ね、出店をしてもどこの場所になるのかわからない場所運っていう、まあしょうがないところではありますよね。まあこういうね、運ゲーむちゃくちゃありますから、ね、まあ、いわゆる転職、まあ結構自分転職しまくってる人間なんであれなんですけど、転職するときによく言われるのが、転職したら転職の会社のね、まず面接官と自分のフィーリングが合うかみたいな面接官運ゲーがあって、それ面接官のフィーリングがあって通ったね、一応内定ですって入社したと思ったら、今度入社したらまず会社の組織体制とか会社の社風、実際の空気感みたいなのとの、合うか合わないかみたいなの、入社しないと分かんないんでね、実際に。そこの、なんかマッチング運ゲーみたいなものもあり、で、その次は上司、ね、自分の直属の上司と、反りが合うか合わないか、その方向性とか、自分の方向性の言葉が通じるかみたいな、マッチング運ゲーがあり、で、それが、その会社の仕事がね、まあ、自分の業界だとよくあるんですけど、そこの、大きな別の会社からの受託で開発するみたいな感じだと、その、発注元さんの会社の担当するプロデューサー、がどんな人かみたいな、プロデューサー運ゲーみたいな、そのガチャ、何重ガチャ ガチャに出たのに、ガチャに出たのに、ガチャに出たみたいな凄まじい、もうね、ソシャゲのガチャの確率が低いなんて言ってる場合じゃないですよね。かなりの精密な、この針の穴を通せないガチャガチャガチャガチャみたいなので、そのね、転職後の自分が幸せに働けるかみたいなことが決まったりしますから、すごい、ただの世知辛い社会人トークになってきましたけど、いや、そういうのとね、まあ同じですよ。ゲームマーケットのブースがどこになるかなっていうのはね、一応合体ブースみたいな、今回なかったんだっけ、のがあると、合体ブースの場所は比較的その、いい場所に配置されやすいみたいなね、やつはありますけど、まあまあまあ、いやー、なかなかね、いやー、今回ゲームマーケット本当に久々だったなー。いやー、でもやっぱいいですね、そのなんか大きなイベントの片隅ですよ、その一般ブースなんて片隅でもうそのイベントの一つの場所として関わってる携わってるっていう感じはね、やっぱ久々でしたね。でもいろいろ言ってたのは、そのさっき言った客層の違いみたいな、今まではその気軽にゲームマーケットって来れるとこだったと思うんですよ、コロナがなかったから。だからすごくライトな人、本当にアナログゲームって何があるんですか、将棋とかと違うんですかぐらいのレベルの人も結構その会場でたくさんいらっしゃって、でそういう方々にはそれこそそのコミュニケーションゲームっていうかね、ちょっと面白いギミックがあって今まで日常で体感できないやつなんだけど、あ、面白いみたいな、パッと面白いみたいなやつはすごく売りやすかったし、実際その、販売しやすかったんだろうなっていうのは思ったんですけど、今回その客層がずれたというか、まあ気軽に来れる人は、あ、コロナのリスクなんだったら気軽には行かねえやみたいなことになってるんだとしたら、コアなゲーマーが濃い状況で、それパッと遊べてパッと楽しいで、ゲームシステム的にはまあそんなに別に深いわけではなくてみたいな、大喜利に近いものであったりすると、そのコアなゲーマーからするとそれもっとゲームシステム的なものだったり、ゲームの仕組みの体験が面白いものであったりが好まれる傾向があるので、だからその今までのゲームマーケット、ここ数年のゲームマーケットで、特に手応えを得ていたサークルさんっていうのはなおさら逆に今難しいのかもしれないなみたいな、ちょっと勝手に思ったりしました。実際ね、ちょっとそのサークルさんのその今回どうでしたみたいな話あんまり聞けてないんで、これちょっと憶測でしかないんですけど、まあとはいえやっぱ私有宅もない状況で売るみたいなことで言うと、結構パッと遊べる方が説明はしやすかったりするかな。自分が思ってるほどそのなんかね、大きく売りづらくなってないかもしれないですけどね。ちょっとそこら辺はなんか細かく聞いてみないと分かんないな。で、そうそう、私有宅がないっていうのがやっぱかなり大きくて、その自分の売ってるドラゴンズストーンリバイズドに関してはもう散々ね、もう売り文句もだいたいここでこういう話をしてみたいなもうほぼほぼ決まってるというか、もうでこういうところがあってこういうのが面白いんですよって面白いポイントの説明のポイントもだいたいもう肌についてるんで、まあその通り今回もやってきたんですけど、逆にそのシステムが複雑で面白いところ、面白いポイントっていうのは結構やってるとじんわり面白いんですみたいなタイプあると思うんですよ、経済ゲームとかね、特にね、分かりやすい、あ、そこ変だね、不思議だね、でも面白そうだねみたいなギミックを持ってないゲームっていうのに関しては、今回のゲームマーケットで特に、まあ、売りづらかったんじゃないかな。ルールの説明だけをして、そのあ、良さそうって思ってもらうことがなかなか難しいんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。で、まあ、どうせね、次のゲームマーケットもまだコロナいきなり全部治ったりしないと思いますから、私有宅ないんだと思うんで、まあ私有宅ないなりに売る方法みたいなことをね、なんか考えないといけないのかなとは思いましたね。っていうのを考えなきゃいけないかなと思うぐらいのポジティブさまで戻ってきたみたいな感じなんですけど、ゲームマーケットに対してね、いやー、まあそんなでしたわ。はい、まあその中でまあいろいろちょっと自分的にしくじっちゃったなってすけど、ゲームマーケットに戻ってきましたよってことですね。ゲームマーケット僕はなんかもろもろあって、出店できなくなったり なったりっていうか、まあ出店しない目処が1回ついてみたりとかいろいろありましたから、無事にね一個人サークルとして、ゲームマーケットに久々に戻ってきましたよというのはあります。なんでまあ次、2021春、とりあえずエントリーしようかなと思っていて、 でコロナ云々で、開催中止にならなければぜひぜひ参加したいなというふうに思っておりますよというところでした。はい、いやなかなかねその面白いじゃ面白がれるほどなんか余裕のない状況でもあるなと思いつつなんですけど、そのこのコロナの状況っていうのになることで、そのゲームマーケットの攻略法みたいなことがねゲームかよとゲーム脳かよって感じですけど、ゲームマーケットの攻略法みたいなことがこんなにもこう大きく変わるんだみたいなことはちょっと思いましたね。まあ、攻略する気なかったやつが今回言ったんで本当に申し訳なかったんですけど、いやだからあれだね、こんなんちっちゃいことや、多分そのいわゆる飲食店さんがさ今コロナで全然お客さんが来ないみたいなすさまじいその大変なことゲームアナログゲーム業界でいうとゲームカフェさんがお客さんが来なくなっちゃって大変みたいな、その本当に大きく変わっちゃったことと比べれば全然ちっちゃな話ではあるんですけど、いやそのこんなにね環境がガッカンって変わるなんてことは長い人生でも全然なかった話で、なんかね、あれですよ、ラノベ系で言うとさ、昔、もう昔だと思うんですけど、ちょっと、世界系みたいなね、物語が流行った時期があって、世界系って要するに、日常があまりにも平穏というか、変わり映えがしないみたいなところで、中高生ぐらいのキャラクター主人公が、登場してきて、まあ、超能力バトルをするみたいなのなんですけど、その主人公の、血縁者ですね、お父さんお母さんとか兄弟とか一切出てこない、もう本当にその主人公の主観だけで物語が進んでいくみたいなのとか、あと世界が実はなんかこう作られた世界でみたいなトリックがあったりみたいなのが、大体すごい雑なこと言ってますよ今、そういうのがざっくり世界系みたいな話だったんですけど、ああいうのってその日常に変化がない閉塞感みたいなところから、まあ、それを打破してくれる、そこをぶち壊すみたいな、物語が自動的に流行るというか発生してくるみたいなところで、一定のこう客層を得たというか大きな客層を得たみたいなところがあったと思うんですけど、今ね現実のがさあまりにもドラマティックすぎてさ、大統領選どうなってるのみたいなアメリカの大統領選とかも、大統領選があんなにそのギリギリまで決まらないことも珍しいですし、決まったはずなのに決まってないみたいな状況も珍しいですし、なんかありとあらゆることがドラマチックになっちゃうなんか時勢みたいな風にちょっとなってんのかなみたいなことをちょっとね勝手に思ったりしてますけど、いや面白いですよね。今その世界系みたいなちょっとね世間を斜めに見たしらけたみたいなスタンスの物語っていうのはやっぱ受け入れづらいというか、もっとなんかごちゃごちゃなコメディみたいな分かりやすいものだったりとか、そういうものが受ける土壌があるんじゃないかなみたいな、そんぐらいのズレですよね。やっぱなんだかんだ言ってもこんなに現実が動くんだっていうのはね、まあどうなんですかね。今自分結構おっさんなんで、まあこんなねなんかちょっと高みの見物みたいなこと言ってますけど、いや今そのちょっと自分が転職したんですけど、転職するときにそのコロナなんで転職先の会社さんの面接を受けるじゃないですか、入社面接で、それが全部オンラインだったんですよねウェブ面接、これ俺が実はすごくよく人間に見える超解像度の高いバーチャル YouTuber だったらどうするみたいな、そんなことないけどみたいなそんな感じの、どんな感じだよ、ウェブだけで、面談して書類とね、でそれで、最終的に内定をいただいたんですけど、そんなっすよね、そのコロナ前だったら絶対ありえないだろうなみたいな、でその面談の後のそのいわゆる会社の偉い人との面談とかも全部オンラインでしたからね、その全部うまいことその超ハイパーリアルフォトリアリティックスなバーチャル YouTuber のボディでこうやったら、現実に存在しない人と連続で面接させて、かつ内定もらえちゃうかもしれないみたいなね。どんな、その労力に見合わない遊びだよね、それで。まあ、そんなでした。で、実際入社決まって会社に行ってみたら、会社は ほぼ全員は言い過ぎ、かなりの人が、自宅から業務してたんで、 大きいオフィス、結構大きめのオフィスだったんですけど、オフィスにも全然人がないガラガラみたいなところに行ったりとかして、まあ、そんな話をこのおっさんでね、あの転職だから言いますけど、今本当にまさしく新卒で入社しますっていうね、年の人とか、あとは、まあ、バイトで、手伝いたいんですけどみたいなこともリアルにさ、そのオフィスに行って働くみたいなのもできないから、それも難しいだろうし、新入社員は大変だろうね。そのありとあらゆることが分かんないと思うんですよね、社会人1年目みたいな。そんな時にその横とか後ろに先輩とかがいて、これこうなんですかどうなんですかみたいなことも気軽に聞けない。そのためにウェブ会議するのかチャットに打つのかみたいな時代でやると大変だろうなと。まあコミュ力つきそうですけどね、そんな嫌だおうでもね、コミュ力つかなかったらそのままなんか逆にその退場みたいな、退社みたいな、すごいひどいことになりそうであるんですけど、いやいや、そんなね、なんか随分脱線してますけど、まあこんなに変わるんだな世の中ってっていうのがしみじみ思うところですけどね。うん、なのでちょっとこんな変わった中でもいつもと同じじゃなかったですけど、厳密にはいつもと同じくゲームマーケットを開催していただいたね、あのゲームマーケットの、事務局さんに本当にありがとうございましたっていうところでした。で本当にね、楽しくゲームマーケットを参加させていただけて、いろいろね自分反省しきりなんですけども、ぜひね次回もやりたいと思ってるんで、2021春を期待していたいと思います。で、まあ、なんとかねそのいろいろポジティブな気持ちになれて、まあ、転職も終わって落ち着いたみたいなのもあるんですけど、なので、そろそろ今ねあのすごいプロトタイプっていうかアルファ版みたいなところまで作った放置してるゲームは3つ4つあるんだよね多分ね俺ねそこら辺にちゃんと手をつけて、進めていきたいなっていう気持ちも新たに、やりたいなと思いますんで、よろしくお願いしますというところでした。すんごい珍しくそのアナログ関係の話だけで、ね、今回ね終わろうかなと思います。次回はね、今回そのテーマ飛ばしたんですけど、改めてVR ゴーグルね、オキュアラスクエスト2の話とかをね、したいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ではお相手はパーナーゲームズのラジオナットナインでした。それではまた、まあ、遠くないうちにまた撮りたいなと思います。では。